旧約聖書ヨハネの黙示録第1章の1節から3節まで朗読いたします。後ろの方の新約聖書452ページになります。新約聖書452ページ、ヨハネの黙示録1章の1節から3節まで朗読いたします。イエス・キリストの黙示。この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためキリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分の見たすべてのことを証しした。この預言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、天にあるものも地上にあるものもすべてを作り、それを保ち支配されているあなたのお名前を賛美いたします。私たちはあなたが作られたこの世界の中から呼び集められました。今ここで一緒にあなたを礼拝できますことを感謝いたします。この場に共にいてくださるあなたが私たちの祈りを聞き、私たちの賛美を受け取ってください。霊と真理をもって礼拝を捧げさせてください。今日本の置かれている状況に憂いを覚えます。先週は天皇の代替わりのために多額の国費を用いて大城祭が行われました。国家神道を強めることと、アジアの国々を軽視し侵略をした歴史が重なります。二度とそのような道をこの日本の国が歩むことがないように、どうぞあなたがふさわしく導きをお与えください。今あなたの御言葉に聞こうとしています。どうぞ私たちの心を開き、御言葉によって私たちの道を照らしてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。朝の礼拝で、イザヤ書から説教した時には、これまではフィリピの信徒への手紙から説教をしてきました。先月まででこのフィリピの信徒への手紙を読み終えましたので、今月からですね、それに変えまして、ヨハネの黙示録を読むことにしたいと思います。月1回ですので、ゆっくりと読み進むことになろうかと思います。ヨハネの黙示録が書かれた当時、まだキリスト教会は本当に、生まれたばかりというそういう時代でありますけれども、ローマ帝国の中で このキリスト教会が迫害されていました。異教を信じる、他の神々を信じる、また皇帝崇拝がなされる、そういう中で迫害される困難を教会が歩んでいた、そういう時代に書かれたものです。現在の日本においてはですね、当時のような迫害、厳しい迫害、当時ほどの迫害というのはありません。日本のキリスト教会はですね、伝道をですね、自由にすることができる、私たちが礼拝をするのも自由にすることができる、まあ、そういう自由がある程度与えられております。しかしその一方で、この時期ですね、天皇の代替わりが行われましたけれども、この天皇の代替わりの行事でですね、まあ、一連の行事が行われましたが、まあ、この日本の社会の中では、まあ、それを歓迎する、歓迎一色であったというふうに言われます。ほとんどですね、その今回の代替わりの行事について議論されることなく、前例が踏襲されまして、まあ、代替わりのための神道の行事ですね、それが大規模に行われました。国家神道的な力、そういうものが強まっている、そのことを感じざるを得ません。かつての日本の雰囲気にですね、近づいてきている、戦前の日本の雰囲気に近づいているということが指摘されます。日本の植民地主義を批判するですとか、あるいは天皇制を批判するような、そういう言論は圧力を受ける、そんな時代にもなってきております。美術展で、美術展でさえもですね、中止あるいは中断に追い込まれたりする、またそのそれまではですね、以前は支払われていた補助金がその、政治的な状況の中で、支払われなくなる、そのようにしてですね、言論が圧力を受ける、ということがなされています。かつてキリスト教が敵国の宗教として、圧力を受けた、その時代にですね、近づいているということを感じさせられます。それはですね、ヨハネの黙示録が書かれたその時代の状況に近づいているということでもあります。そういう意味で、今このヨハネの黙示録に書かれている言葉に耳を傾ける、そのことがふさわしい時期に来ているのではないかと思います。このヨハネの黙示録は、イエス・キリストの黙示という言葉で始まります。ヨハネの黙示録というふうに日本では一般に呼ばれますけれども、ヨハネが与える黙示ということではありません。一節をもう一度お読みいたします。イエス・キリストの黙示、この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すために、キリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである、このようにあります。神が与えられる、そういう黙示であるということですね。神がしもべたち、神のしもべたちに送る、与える、そういうものです。ただしですね、キリストにお与えになって、キリストをまずキリストを通してですね、そしてキリストが、天使を送って、そしてしもべヨハネに与える、伝える、そしてそのヨハネを通して神のしもべたちに与えられる、そういうものであるということになります。神からキリストを通して 天使を送ってしもべヨハネに与えて、そして神のしもべたちに与えられる、そういう黙示なんだというふうにあります。短い序文をですね、今日は読んでいるわけですけれども、この序文の中にいくつか気になる表現があります。今この神が与える黙示を受け取るのがしもべたちである、そのしもべたち、神のしもべたちであるというふうにあります。しもべというのはですね、奴隷という意味の言葉です。神様の奴隷ということですから、神様の所有物ということですね。神様に従う者たちということになるわけですけれども、ここには神に従う者という表現ではなくて、しもべ、奴隷とある、あるいは神様に従う者たちは弟子たちと呼ばれたり、あるいは使徒パウロはですね、手紙の中で聖なる者たちという表現を好んで使いますけれども、聖なる者たちという表現でもない、このしもべ、奴隷という表現が使われる、これは一つの特徴だろうと思います。しもべ、奴隷であるということは主人の所有物であるということです。神の所有物となっている者たち、神のものとなった者たちに与えられた、そういう黙示なんだということですね。神のものとなっているしもべ、奴隷であるということですから、非常に強い表現であるというふうに言えるだろうと思います。あるいは、今朝の朝の礼拝では、イスラエルがしもべだ、こういう表現が使われました。神様の民は、神様のためイスラエルは主のしもべである、そのしもべというのも実は奴隷という表現です。旧約聖書で主の民を表すのに用いられてきた表現でもあります。そのように、主とその民、その強い関係を示す、そういう表現がここで用いられています。所有物でありますから、主のものであるわけですけれども、同時にその主がですね、所有権を主張される、主が自分の所有物を守られるように、ご自身の民を守られる、そういうことも含んでいると言って良いかもしれません。こういう者たちに黙示が与えられるということですけれども、この黙示というのも気になる表現の一つです。黙示文学と呼ばれるものがあります。不思議な幻が、書かれていたりですね、そして、必ずしも未来のことを語るわけではない、ようですけれども、しかし少し先のこれから起こることが書かれたりする、それが黙示文学と呼ばれます。旧約聖書の中ではエゼキエル書、それからダニエル書、ダニエル書の特に後半の方ですね、それからゼカリア書、こういった書物に不思議な幻が語られましてですね、こういうものが黙示文学であるというふうに言われます。ヨハネの黙示録にもたくさんの不思議な幻が出てまいりますので、これも黙示文学にですね、ジャンル分けされる、そういうものです。ただしですね、この黙示文学というジャンル、そういう呼び方ができたのは、このヨハネの黙示録が書かれたよりもですね、少し後の時代であるというふうに言われますので、ここでイエス・キリストの黙示というふうにこの書物が書き始められるときにですね、これが黙示文学だというふうに言おうとしているわけではなさそうです。この黙示という言葉はですね、もともと明らかにする という意味です。隠されていたことを明らかにする、啓示というふうに訳されることもありますけれども、そういうものです。隠されていたものが明らかになる。イエス・キリストの牧師ということですけれど、ことですから、イエス・キリストが隠されていたことを明らかにしてくださる、そういうものです。また同時にですね、イエス・キリストの牧師ということで、イエス・キリストについてこれまで隠されていたことが明らかになる、そういう面もあります。実際この書物の中でですね、イエス・キリストがさまざまなことを明らかにしてくださると同時に、またイエス・キリストご自身のことが明らかにされていきます。イエス・キリストを通してしもべヨハネにこの黙示、これまで隠されていたものが明らかにされました。そしてこの明らかにされたものをですね、しもべヨハネが書物に書き表したわけです。このしもべヨハネはですね、伝統的にヨハネによる福音書を書いた十二弟子の一人、そのヨハネであるというふうに理解されてきました。そのことは二節の言葉にもよく整合します。二節を読みします。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分の見たすべてのことを証しした。この著者であるヨハネ、イエス様の十二弟子の一人ヨハネがですね、証しをした、自分が見たすべてのことを証ししたということですけれども、このことはですね、彼がヨハネによる福音書を書いたということをおそらく言っているのではないか、そのように理解すると非常によく分かります。証ししたという表現はですね、この今から始まろうとしているヨハネの黙示録のことではなくて、かつて証しをしたものである、つまりヨハネによる福音書を書いたものである、こういう自己紹介、こういう紹介であるというふうに考えてよいだろうと思います。イエス様と共に過ごして自分が見たすべてのことを証しした、そういう人物であるということです。証しをするというのは単にですね、客観的な事実を述べるということではありません。何か、普遍的な真実を述べる、そういうことではなくてですね、ある事柄が真理である、そのことを積極的に提唱する、そして人を説得する、これが証しするということです。非常に積極的な意味を持った言葉です。ヨハネは福音書を書いた理由をですね、ヨハネによる福音書の終わりの方に記しています。ヨハネによる福音書の20章31節を開きたいと思います。新約聖書の210ページです。新約聖書210ページ、ヨハネによる福音書の20章の31節をお読みしたいと思います。この段落のところ、30節の前にですね、本書の目的というふうに記されていまして、ヨハネによる福音書をこのヨハネが書いた、その目的は何であるかということがここに記されています。ヨハネによる福音書の20章の31節、 これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子、メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。ヨハネはですね、このことを、この福音書を書くのにですね、単に歴史的な記録としてそれを残しておくために書いたということなのではなくてですね、信じさせるため、これを読んだ人たちが信じるため、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるため、信じさせるために書いたんだ、そして信じてイエスの名により命を受ける、あなたたちが信じて命を受ける、そのために書いたんだというふうに、この書物を書いた目的を記しています。それが証しをしたということです。イエス・キリストについてヨハネが証しをしたというのは、これを読む人たちがイエス・キリストを信じて、そうして命を得る、そのためなんだというわけです。黙示録の方に戻りますけれども、このことを考えますと、このヨハネが今度はこの黙示録という別の書物を書こうとしているわけですね。ということは、この黙示録もですね、かつてイエス様のことを証ししたヨハネ、そういうふうにこのヨハネのことが紹介されますけれども、イエス様のことを証ししたヨハネ、それを読んだ人がイエス様のことを信じて命を受ける、そのために証しをしたヨハネが、今度はイエス様の黙示を与えられて、そしてそれを主のしもべたちに伝えるということです。ですから、単に客観的な事実を伝えよう、何か未来の予測をですね、伝えよう、こういうことではないわけです。3節をお読みします。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る 人たちとは幸いである。時が迫っているからである。単に知識としてそれを知ればよいということではありません。それを朗読し、そしてそれが聞かれたならば、そこに記されたことが守られる、実行される必要があります。そしてそれを実行する人たちが幸いを得る、その幸いのためにこの書物が書かれるわけです。黙示録というふうに言いますと、何か遠い未来のですね、世界の終わりのことが書かれている、そんなふうにですね、あまり自分たちとは関係のない未来のことが書かれている、そんなイメージを持ちやすいかもしれません。しかしここにはですね、時が迫っている、3節の終わりには時が迫っていると書かれています。そして1節にもですね、1行目の終わりのところ、1節にもすぐにも起こるはずのこと、ここに記されることはすぐにも起こるはずのことだというふうにあります。確かにこのヨハネの黙示録を読みますと、世の終わりに関することも書かれていますけれども、この書物をヨハネが書きましたのは、遠い未来の世の終わりについて何か客観的な予測をするということではありません。目的は、今これを聞いてそれを守り行うこと、それが目的であるということです。なぜならば、時が迫っているからです。時が迫っているので、この言葉を聞いて守りを行う必要がある。そして守りを行うならば、あなたたちは幸いである、 このように言われるわけです。ヨハネの黙示録は紀元1世紀の終わり頃に書かれたものです。すぐにも起こるはずのことというのは、ある面におきましてはもうすでに起こりました。その当時のですね、書かれて間もない時にも起こったというふうに考えて良いだろうと思います。そういう意味では私たちにとってはもう過去のことということになります。しかしその時代と同じような状況が今の日本に起こりつつあります。それゆえ今改めてここに記された言葉が読まれ聞かれ、そして守られる必要があります。日本のクリスチャンが今聞き守るべき言葉がここに記されています。これから共にこの言葉にですね、聞いていきたいと思います。それではお祈りをいたします。主よ、今日からヨハネの黙示録を読み始めました。難解な難しいところもある書物でありますけれども、この数年の日本の状況を考えますと、今まさしく聞くべき言葉であると感じさせられています。どうぞ私たちの信仰を励まし、この時代の中でクリスチャンとして生きていくために必要な糧としてくださいますように、この書物に書かれていることをただ聞くだけでなく、日々の生活の中で守り行うことにより、あなたにある希望を新たにし、その幸いを得ることができますようにお導きをお願いいたします。黙示を与えてくださった、隠されていたことを明らかにしてくださった私たちの主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。